サークルの友達にね、まあ僕と同じで進路決まってないっていう人が一人いたんですわ。内定もらってないとか、まあ内定もらったんだけどそこには行きたくないとか、結局とかね。で、まあ僕の場合はほら逆にもう明確で、進路的にはそれなりに、あとは踏ん切りつくかどうかっていう話ですけれどもね。うん。多分ね、教師ね、なったら、ね、まあ、この番組が続くかどうか、本当にちょっと真面目に考えないといけないんですけれども、もちろんね、まあ、どんな仕事やってるにせよ、仕事の中身のことってあんまりベラベラ喋ることはできませんし、当然、教員になったらね、ね、こういう生徒がいてねとかっていうところをさ、ペシャクシャ喋れるわけがないじゃないですか。それは、地方公務員、教員っていうね、地方公務員だろうが、まあ、私学だったらね、私学ですけど、どこの組織にいようが同じことですけどね、社会人、として、自分の仕事隠して、ポッドキャストやっているっていう社会人もいますから、本当に僕がポッドキャストやりたかったら自分の仕事は畑の土を掘りまくって、で掘った穴にまた土を埋め返すっていう仕事ですっていう、非常に無駄な仕事を一日中やっているっていう、そういうメンタルに来る仕事ですみたいなことをね、言ってるかもしれませんけども、まあ置いといて。まあ、その進路決まってない友達がようやく、まあ Facebook 見た時に、進路決まりました!東京行きます!まあこういう、いろいろこういう関係の仕事に就きます!今までご心配おかけしました!って、言って、あーと。もちろんおめでとうってね、コメントもしましたけど。まあ、そんなことよりも、ね。ああ、サークルの4年で残されたの俺だけだと。進路決まってない。まあ、決まってんだけど、行き先が決まってないっていうことね。決まってねえの俺だけだってなりましたけどね。まあ、それでいろいろ不安になって、まあ、いいことか悪いことかは別ですけれども、まあ、不安になって、あとまあ、大学院結局受けないことにしたので、とりあえず働くということで固めましたので、大学院での研究をもしね、本当にしたくなったら、教員やっててね、教師やってて、やっぱりここ、教科教育に関してもうちょっと深い知識を、身につけたいとか、こういうことを、やっぱり問題だよね。こういうところ何とかした方がいいんじゃないのみたいな課題意識とか、研究意義とかっていうものを、ちゃんと見つけたら、もう一回研究に戻ってみたいなっていうのはあります。お金が許せばね、生活的にお金とか時間が許せば、そういう風にしたいなとは思ってます。回り道ですけどね。ただ、まあ僕、浪人とかもしてるわけではないので、まあ、その辺は、こう、ね、大学受験時代に2年浪人したみたいな設定に、してしまえばいいような気はするんですけど、まあ、あとは、時間と生活の問題です。で、まあ、そういう風に、進路、もう、大学院っていう選択肢は消しましたっていうことを、教育実習で5月ね、5月の教育実習で行った高校の先生方に一応報告に行ったんですよ。まあ、そんなことで行くなっていう話なのかもしれませんけどもね。一応、まあ、社交辞令なのかもしれません。もし進路決まりましたら、ぜひとも、菊野さんお伝えくださいみたいな感じなのがあったので、まあ、直接、まあ、電話でもよかったんですけれども、まあ、先生方お忙しいでしょうから、出向いて。まあ、もちろんね、アポイントメント取ってですけど、先生お久しぶりです、なんてあったわけで。ねえ、お久しぶりです、菊野さんと。結局、進路はどうなりますかって言われて、やっぱり大学院辞めますと。とりあえずまず1年やってみますと。どこまで行けるかわかりませんけども、とりあえずまず頑張ってみますと。言われて、僕が言って、で、社交辞令なのかどうかわからないんですけれども、まあ、こういうのってさ、やっぱり本当にわかんないもんなんですよ。教員のね、先生方の中で、5月にね、 まあ僕がいろんなところで授業実習、そのいろんなクラスで授業実習させてもらって、いろんな子供たちに英語を教えて、高校2年生ですね、分子構文と仮定法加工を教えましたけど、まあいろんな英語の先生方に僕の授業を見ていただいて、逆に僕がいろんな英語の先生のプロのね授業を見て、ああ変わったなーって思う面とかも、まあね、僕が高校生だったのはほんの5年とかちょっと前ですけど、ああ変わったんだっていうところをやっぱり感じさせられたり、よく塾の先生やってると生徒がよく言うんですよね、学校の先生超わかりにくい、塾ならわかる。まあ、個別指導の塾なんですけどね。塾ならわかる。学校の先生何言ってるか全然わかんない。って、まあ、本当によく言うんですね。でも、逆の先生ならわかるよ、みたいなことを言うんですけど。まあまあまあ、個別指導っていうスタイルが割とね、そういう都合のいいスタイルなのかもしれないからっていうのもあるんだけど、で実際に学校に行ってみて、ひどい授業だな、これ。って思うような授業って全然ないんですよ。まあ、僕もね、一応教員志してますから、いろんな教育系の本読んでますけど、やっぱり、本当にそういう調査、本当に授業公開をして、塾とか予備校の講師の人たちに学校の授業を見せるってやると、あ、意外とまともだねって、組合とかにね、教職関係の組合とかに入っている、そういう、なんか、どうしようもないような連中が、本当に破滅的な授業をやってんじゃねえかっていうのが、いろいろ噂とかにはなってますけど、現に予備校の講師や塾の講師が学校の授業を見たときに、あ、思ってる以上にかなりいい授業やってますねっていうふうな、まあ、評価が返ってきたっていう本を読んだことがあるんですけれども、まあ、それを見てやっぱりプロの仕事すげえなっていうのを感じたわけで、その先生方に影響を受けていろいろ授業実習やらせてもらって、でまあその先生方にも久々にお会いして、まあ、実はね、ケクノ君っていうのは割といいところまで教員採用試験行けるんじゃないか、あるいは教員になったら本当にいい先生になるかもねみたいなことをまあ、小耳にね僕のいないところでこそっと言っている先生がいたよっていうのを担当の教授、担当教授というか指導教官に言っていただけたときに、あ、そうだったんだ。5月に言ったよねって思ったんですけど、まあそういうふうによく思ってくださる方がいらっしゃって、まあ嬉しかったんですけども、はい。まあその指導教官も、まあそこも社交辞令だったのかもしれませんしね、まあね、お前はダメだなんてなかなか言えないでしょうから、ただまあその指導教官もまあ割と50も過ぎた割とご年配の英語の先生なんですけども、私もいろんな教育実習生を毎年のように持たせられて、本当に向いてない子に関してはうん、はい、頑張ってっていう感じになるんだけれども、でもやっぱりケクノ君に関してはみたいなことを言ってくださった時に、まあ、少し自信は持てました。もちろん採用試験は落ちたけどね。っていうところで、ちょっと勇気になったのね。で、それが一昨日の話。昨日か。昨日の話だわ。で、今日ね、後輩の、今、大学で授業、最終授業とかになってますけど、今年の。教育実習のための模擬授業のための授業っていうのがあるんですね。それを、まあもう僕4年でもう卒業間近ですけど、だからもう授業なんて何も取ってませんけど、見に行ったんですね。頑張ってるかな後輩っつって見に行った時に、まあ、その授業の担当の先生が現職の教員なんですね。現職の英語の先生がこういうふうに授業したらいいんだよみたいなことを教えてくれるっていう授業なんですけど、まあ久々にその先生にお会いして、もう開口一番に、こんにちは、久しぶりです、1年前にお世話になりました、ケクノです、っていう感じで頭下げて、あー、ケクノくん、いやー、採用試験残念だったね、って言われて、あ、知ってるんですか？ね、結果、僕の結果、とかって言ったんですけど、まあ、知ってたみたいで、まあ、 いや、菊野くんならいけると思ったんだけどね、みたいな、ことを、まあまあまあ、嘘でも、言ってくれたときに、何を感じたかっていうと、そういう、先生方の、その、あったかい言葉の使い方がすごいなって、まず思ったんだ。俺が同じこと塾で、例えば、点数下がっちゃった塾の生徒に対して、そういう心がけがね、そういう言葉遣いが、できているかっていうこと。ああ、下がっちゃったね、って。宿題やってなかったもんね、みたいな、そういうことばっかり言っちゃってたらやっぱダメだなって。現職の先生方に関しては、やっぱ僕に対してそうやって落ちたけれども、実習ではいいって言ってる先生もいたよ、とか。いや、私も教育実習のその実践の授業の中で、菊野くんなら大丈夫かなって思ってたんですけどもね。みたいなことを言ってくれてたりとか、まあ、僕はそれで、ほら、精神安定剤を飲んでた時期があるみたいな話以前してましたよね。実は今も飲んでて、2週間前あたりに処方されたやつはまだ飲んでるんですけど、まあ、それぐらいやっぱり不安感が募っちゃってて、こんな状況で教員やっていいのかって話ですけど、ただ現にね、こうやって、先生方と、ね、先輩方、まあ、それこそプロのね、僕にとっての大先輩ともなるような先生方にそういう温かい声かけを、いただいたっていうことが何よりも嬉しくって、で、頑張ってね、なんていう声かけをいただいて、はい。で、まあ、その後に、まあ、ちょっと、結局、まあ、その時ね、なんか、5時間目とか6時間目、お昼休みぐらいの時間帯だったんで、まあ、生徒もちょうど休み時間だってブラブラしてたんで、あ、すいません、先生、僕が担当した2年生の、廊下とかちょっと、私服で申し訳ないんですけど、ちょっとぶらついてみてもいいですかね、生徒の顔、チラッとでいいんで見たいんで、なんて言って、生徒の顔、チラッと見させてもらった時に、廊下ですれ違ったら、菊野先生って言ってね、来てくれている。もう半年以上前の教育実習生、3週間しかいなかったね、大学生のことを覚えてるっていう人も結構多くて、何しに来たんですか先生って言って、来てくれてるのを見たときに、やっぱり、そうやって、まあ、僕もね、かまってちゃんなんだろうけどね、甘えてて。なんかそういう生徒が、構ってくれるっていう、その生徒の優しさに支えられて、頑張れるのかもしれないなっていうふうには思うと、やっぱり、まあ、よくギブアンドテイクなんて言いますけども、やっぱり教育の世界、ギブぐらいの気持ちでいつも望んではいますけど、やっぱり、そういうちょっとしたことがね、テイクっていうか、与えてくれるんですよね、僕たちにね、生徒が。そういう、なんでもない、生徒がなんて思ってるわけでもない、そのちょっとしたことが、すごい、元気になるんだなぁ、なんていうものを、感じました。はい。今日話したかったのは、本当にそれだけ、なんですよ。ここ最近ずーっとね、落ち込んでて、テクノロジートークステーションで、僕がね、落ち込んでるっていうのってそんなにないと思うんですけど、大体、ほら、大学受験の時も、俺大丈夫かなみたいなこと何にも言わずに、自分の状況が相当まずいことにも気づかずに、まあ、能天気に、勉強してましたけども、俺はめっちゃ勉強してるんだ感をね、出してたけど、実はそんな勉強してないみたいな感じだったんだけど、まあ、自分がね、本当に学生っていう立場から、社会人っていう大人に大きく変わる瞬間なので、そこに関してはやっぱりすごい不安感を感じるんだよ。このまんまでいいのっていう。このままじゃダメなんじゃないのって。1年目の教員だからって、ね、20年目とかの教員より授業の質が低くていいなんてわけがない。それは生徒にね、とっても失礼なことだし。ね、そういう意味ではね、一年目ってのが一番大変なんだよね。そこでの一番のプレッシャーっていうのはあるのかもしれませんけども。まあまあまあ、そんな感じでいろんなことがありました。はい。やっぱりね、こういうところで吐き出せてよかったです。今日ごめんなさい。リスナーさんのこと何も考えてませんでした。僕が、ただ単に吐き出したかった中身でした。以上です。お疲れ様でした。